10ページ。ピックアップ、インフォメーション。補助、児童手当制度が一部改正されます。申し込み、問い合わせ。子ども福祉課、本庁舎2階48番窓口、電話 22-3180。児童手当は、中学3年生までの児童を養育、看護している保護者などに支給されており、公務員以外で、佐伯市に住民票がある養育者は、子ども福祉課で申請手続きをする必要があります。今回、児童手当法の改正により、6月1日から、次の通り変更されます。1所得上限限度額の創設。これまで、所得制限限度額が設けられており、限度額未満の人は、児童手当、児童一人当たり月1万5000円が支給され、限度額以上の人は、特例給付、児童一人当たり月5000円が支給されていました。今回の改正により、所得上限限度額が設けられ、上限限度額以上になると、寮は4年10月支給分から、児童手当や特例給付が受けられなくなります。所得額、収入額の目安。所得制限限度額未満の場合、児童手当が支給されます。所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付が支給されます。所得上限限度額以上の場合、支給されません。所得制限限度額や所得上限限度額は、扶養親族等の人数により異なります。扶養親族等の人数0人、0、前年、末に児童が生まれていない場合など、所得制限限度額にあたる年間所得額は622万円、収入額の目安は833万3000円、所得上限限度額にあたる年間所得額は858万円、収入額の目安は1071万円となります。扶養親族等の人数1人、0、児童1人の場合など、所得制限限度額にあたる年間所得額は660万円、収入額の目安は875万6千円、所得上限限度額にあたる年間所得額は896万円、収入額の目安は1124万円となります。扶養親族等の人数2人、0、児童1人と年収103万円以下の配偶者の場合など、所得制限限度額にあたる年間所得額は698万円、収入額の目安は917万8千円、所得上限限度額にあたる年間所得額は934万円、収入額の目安は1162万円となります。扶養親族等の人数3人、0、児童2人と、年収103万円以下の配偶者の場合など、所得制限限度額にあたる年間所得額は736万円、収入額の目安は960万円、所得上限限度額にあたる年間所得額は972万円、収入額の目安は1200万円となります。扶養親族等の人数4人、0、児童3人と年収103万円以下の配偶者の場合など、所得制限限度額にあたる年間所得額は774万円、収入額の目安は1002万円、所得上限限度額にあたる年間所得額は1010万円、収入額の目安は1238万円となります。扶養親族等の人数5人、0、児童4人と年収103万円以下の配偶者の場合など、所得制限限度額にあたる年間所得額は812万円、収入額の目安は1040万円、所得上限限度額にあたる年間所得額は1048万円、収入額の目安は1276万円となります。2、現況届の提出が不要。児童手当または特例給付の受給者には、毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが、一部の場合を除き、提出が不要となります。引き続き提出が必要な人には、市から、 5月末頃に案内文書を送付します。現況届が必要な受給者、配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が再起しと異なる受給者、離婚協議中で配偶者と別居している受給者、施設や里親の受給者、その他市から提出の案内があった受給者、3その他、受給者や児童の状況に変更があった場合は、随時届け出をする必要があります。届け出が必要になる例、児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなった。受給者や配偶者、児童の住所が変わった世帯全員での市内転居は必要ありません。受給者や配偶者、児童の氏名が変わった。一緒に児童を養育する配偶者ができた、また生えなくなった。受給者の加入する年金が変わった国民年金から厚生年金になった場合など、離婚協議中の受給者が離婚した。海外に住む父母の代わりに児童を養育する父母指定者の指定を受けた場合、手続きをお忘れなく。公務員の場合は、勤務先から児童手当などが支給されています。手続きも勤務先でしてください。ただし、次の場合には、住所地の市町村で、必ず15日以内に手続きをしてください。公務員になった場合は、児童手当特例給付受給事由消滅届の提出が必要。公務員を辞めた場合は、児童手当特例給付認定請求書の提出が必要。米印、期限内に手続きをしないと手当を受給できない場合があります。11ページ。情報、障害者などが利用する軽自動車の税金を減免します。申し込み、問い合わせ。税務課市民税係、本庁舎1階12番窓口、電話 22-4501。次のいずれかに該当する場合、令和4年度軽自動車税、種別割が減免されます。詳しくはお問い合わせください。対象。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷描写手帳の所持者のうち、次のいずれかに該当する人。障害者が所有する軽自動車などを、障害者本人が運転する場合、または、性軽同一者などが、障害者の通院、通学などのために、月1回以上運転する場合、性軽同一者が所有する軽自動車などを、知的障害者、精神障害者、または、18歳未満の身体障害者のために使用する場合、米印、障害の程度や通院、通学などの状況によっては対象にならないことがあります。米印、これまでに減免申請し、減免する軽自動車に変更がない場合は、現況届の提出が必要です。また、減免できるのは、障害者1人につき、普通自動車を含めて1台限りです。米印、軽自動車などの構造が、障害者の利用を目的としている場合や、軽自動車などを公益のための身に使用する場合にも減免することができます。手続きに必要なもの。各種手帳、運転免許証、車検証、マイナンバーカード、通院証明願い、または、通学、通所証明願い、障害者本人以外が運転する場合は、これらの証明書で用途を確認させていただく必要があります。申請期限5月31日火曜日。募集2022年全国干し椎茸振興大会 in オーガニックシティ再起の協賛広告のお願い。申し込み問い合わせ。郵便番号 876-8585 再起市中村南町1番1号。林業課林業振興係内。2022年全国干し椎茸振興大会 in オーガニックシティ再起実行委員会事務局。電話 22-4214。ファックス 22-3477。メール rim@city.saiki.lg jprimu@citi.sakai.lg.jp。 8月6日から7日に、2022年全国干し椎茸振興大会 in オーガニックシティ佐伯を開催します。開催するにあたり、協賛広告を募集します。詳しくは募集要領をご覧ください。掲載媒体。1、振興大会誌。2、協賛広告バックボード。応募方法。所定の申込書に必要事項を記入して、窓口に持参、郵送、ファックス、メールのいずれかの方法でお申し込みください。申込書は、市のホームページからもダウンロードできます。現行、提出、申し込み期限6月17日、金曜日。協賛広告料、及び、掲載企画。区分、1、金額1万円。縦 5.2 センチメートル、横 8.0 センチメートル、名刺サイズで、大会誌に広告を掲載。区分2、金額2万円、縦 5.2 センチメートル、横 16.0 センチメートルで、大会誌に広告を掲載。区分3、金額3万円、縦 10.4 センチメートル、横 16.0 センチメートルで、大会誌に広告を掲載。バックボードに、小スペースの広告。区分4、金額5万円。縦 15.6 センチメートル、横 16.0 センチメートルで、大会誌に広告を掲載。バックボードに、中スペースの広告。区分5、金額10万円、縦 26.0 センチメートル、横 16.0 センチメートル、A4 サイズで、大会誌に広告を掲載。バックボードに、大スペースの広告。12ページ。補助、あなたの家は、大丈夫ですか？申し込み、問い合わせ。建築住宅課建築指導係、本庁舎4階、電話 22-3574。工事などを行う前に申し込みが必要です。詳しい要件などは、お問い合わせください。申し込み期間。5月12日、木曜日から11月30日、水曜日。すべての補助は、令和5年1月31日火曜日までに完了の報告ができること。受付は先着順となります。耐震診断、耐震改修工事の一部補助。対象。市内で昭和56年5月31日以前に着工した地上階数2階以下の木造一戸建ての住宅、店舗などとの併用住宅の場合は、住宅部分の面積が2分の1以上を占めるもの。1、木造住宅耐震診断補助。補助要件。建築士、米印が耐震診断を行う住宅。補助金額。診断にかかる費用。診断士に直接支払い。自己負担額。原則5500円、診断審査手数料。募集件数。10件。2、木造住宅耐震改修工事補助。補助要件。次の条件すべてに該当する住宅。耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満の住宅。建築士が耐震補強設計を行い、補強後の上部構造評点が 1.0 以上となる住宅。補助金額。改修工事にかかった費用の3分の2。原則上限80万円。場合により100万円。補助金を、業者に直接支払うことで、初期費用の負担を軽減する、代理受領制度も選択できます。耐震改修工事は、住宅リフォーム減税の対象となります。募集件数、4件程度。3、耐震シェルター設置工事補助。補助要件。大分県建築士事務所協会の認定を受けたもので、耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が 0.7 未満の住宅に設置するもの。補助金額。設置工事にかかった費用の3分の2。上限30万円。募集予定件数1件。1から 3、共通。米印、建築士は、所定の講習を受講し、協議会に登録された人。危険なブロック塀などの除却工事の一部補助。対象。次の基準を満たすコンクリートブロック作り、石造、レンガ作りなどの塀や門柱。米印、柵、フェンスなどと混用された場合を含む。個人の所有で市内に設置されており、地震時に倒壊の恐れがあるもの。高さが1メートル以上で、一般の交通のある道に面しているもの。補助金額。対象経費の2分の1、上限10万円。米印、塀の長さに応じて上限あり。募集件数、8件程度。3世代リフォーム工事の一部補助。対象工事。玄関、トイレ、浴室、台所のうち、一部くらい以上を増設する工事と、それに関連した工事。補助要件。18歳未満の子供がおり、3世代以上が居住する住宅。所有者が居住する市内の住宅。市内の施工業者が工事を行う住宅。昭和56年5月31日以前に着工した一戸建ての在来工法による木造住宅である場合は、耐震性が確認されている住宅。補助金額。対象工事にかかった費用の2分の1、上限75万円。募集件数2件。13ページ。補助、老朽危険空き家の解体費用の一部を補助します。申し込み、問い合わせ。コミュニティ創生課、電話 22-3033。老朽化した危険な空き家を解体する人に、予算の範囲内で、解体費用の一部を補助します。ただし、解体前に申し込みを行い、空き家の老朽度や危険度の判定を受ける必要があります。詳しくはお問い合わせください。対象の空き家。市内にある木造建築物で、個人が所有するもの、長屋、共同住宅、店舗を除く。空き家の老朽度や危険度、周囲への悪影響の程度が市の定める基準を満たすもの。対象者。空き家の所有者または相続人。所有者などから空き家解体についての同意を得た人、認可支援団体以外の法人などは除く。補助要件。市税の滞納がないこと。暴力団関係者でないこと。共有または相続財産の場合は、全員から空き家解体の同意を得ること。所有権以外の権利が設定されていないこと。米印、補助金交付決定の前に着工した場合は、対象になりませんのでご注意ください。補助金額。補助対象経費の4割。上限50万円。ただし離島は加算あり。申し込み期間。5月11日、水曜日。10月31日、月曜日。補助。高齢者や障害者のための住宅改造費用を助成します。申し込み、問い合わせ。1、高齢者福祉課、本庁舎1階、電話 23-6800。2、障害福祉課、本庁舎2階、電話 22-4514。上記、または各振興局。住宅改造費用の一部を予算の範囲内で助成します。改造工事前に申し込んでください。詳しい要件などはお問い合わせください。助成金額。一般世帯工事費用の3分の2、上限40万円。生活保護世帯全額、上限60万円。米印、介護保険の住宅改修の給付を受ける場合は、その給付額を差し引いて額を決定します。助成対象。市内に住所があり、世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満で、市税の滞納がなく、次の1または2に該当すること。1、介護予防のための住宅改造。次のいずれかに該当する在宅高齢者などのいる世帯が、その在宅。高齢者などのために住宅を改造する場合。 介護保険で要支援、要介護と認定された65歳以上の在宅高齢者がいる世帯。75歳以上の在宅高齢者がいる世帯。65歳以上の高齢者のみの世帯。2、在宅重度障害者のための住宅改造。次のいずれかに該当する障害者、またはその障害者と同居する人で、障害の状態に合わせて住宅を改造する場合。身体障害者手帳1級、2級所持者。療育手帳 A1、A2、A 所持者。精神障害者保健福祉手帳1級所持者。米印、高齢者に該当する場合は、高齢者の女性を優先します。申し込み期限5月31日火曜日。20